イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
珍道中。
さあ、今週からは新しい街に伺います、
はい、鳥羽市にお邪魔しております。
はい、鳥羽市久しぶりだね。
そうですね、ちょっとお久しぶりな感じです。
さあ、ということで観光案内人は今回3度目のご出演となるこの方です。
鳥羽市観光協会の山崎です。
よろしくお願いします。最近変わったことありますか？
はい、ちょっと風邪を引きましてちょっと今日声が変なんですけど。
そうですか、はい、まあ、そうですね、お大事に。まあ割とどうでもいいじゃないですか。
超個人的な
っていうね、お茶目な山崎さんと、はい、3人でお届けしたいと思うんですけれども、はい、改めて今日は私たちどんなことを、
今日鳥羽市の伊地課町というところに来ていただいているんですけども、はい、漁師町であります、そして今日お二人には釣り体験をしていただこうかなと思っております。
おー、やった。
釣り、ほう、釣りといってもいろいろありますからね。
何釣りですか？
船釣り。
船釣り、やった。
楽しそう。
伊地課といえばですよ、兄弟船。
そうですよ、
鳥羽一郎です。
ですね。
ですよね。
はい、そうです、そうです、は
い、ですよね、まあ、いわゆる漁師町で楽しもうということ でただですね、別に漁港に私たち今来てるわけじゃなくて、どっちかといえばものすごいこう標高の高いところに登ってますよね、今ね。
はい、今ホテルの玄関で収録させてもらってるんですけども。
なんでホテル？
ホテル秀丸花心というところの若旦那がですね、釣り体験をされてますのでご紹介したいなと思ってます。
あ、はい、そうなんです。
なるほど。
秀丸さんの、まあ、レジャーの一環なわけね。まさかあそこでちょっとうろうろされてる？
そうですね、たくましい体の彼がキャプテンです。
なるほど。ちょっとじゃあ話しかけに行きましょうか。
高橋キャプテン。
どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いします、はい、
こちらこそお願いします。
高橋キャプテン、
はい、キャプテン。
なんでキャプテン？
あ、船長なので。
ああ、そうか、
海の男なんで。今日はキャプテンで。
あ、そう、いつもそうやって呼んでるんですか？
いつもは高橋くんなんですけど。
今日だけ。
ね、はい、ね。
キャプテン。船の上ではキャプテンなので。
船の上ではね、
そこはね。高橋さんは秀丸さんの方なんですか？は
い、そうですね。
こういう体験ものを宿泊プランのオプションとして組み込んでるんですか？
そうですね。オプションでやってます。
いつからやってるんですか？
3年ぐらい前からやってますね。はい。
なんでまたやろうと？
結構やっぱ問い合わせが多くて。で、まあ、遊漁船の資格も取ってやってます。
そこから取られたんですか？
そこからですね、一からですね。
なるほどね。
普段から釣りは
やってますね。あ、で、まあ、うちもともと自分が釣ったやつを魚提供してたん でそれで釣りするんやみたいな感じで、お客さんからじゃあ僕も連れてってよみたいな感じでから始まりがきっかけですね。
初心者的に体験したいって感じ？
初心者もそうなんですけど、あと、まあ、結構タックル揃えて持ってる方もいらっしゃるんで、今うちがこんなことやってますっていうので、まあ、行きたいわっていう初心者の方もいらっしゃいますね、家族で。あ、はい、特に子供に釣らせてあげたいもんでとか、体験させてあげたいもんでって言って。
いいね、ファミリーで遊べるってことです ね。
そうですね。結構船釣りって敷居高いと思うんですよね。朝早くて、でみんなと一緒やから、寄ったから帰りたいとか言いにくいじゃないですか。でも高橋くんとこは手軽に、しかも手ぶらで竿も貸してもらえるんで、そういうところが魅力的かなと思ってます、
はい、いいね、何も持っていかやんでもね。
そう、我々何も持ってないですからね、今
本気でね。じゃあ早速ちょっと海に行きましょうか。
行きましょうか。
はい、
お願いします。
はい、こちら
お願いします。
西風丸って書いてある船が今着きました。
はい、清い風、いい、爽やかじゃないですか。
ね、じゃあ乗りますか。
乗りますか。
はい、行ってきます。船が
出たぞ。出ました、今ね。
出ました。
出るぞじゃない、
出た、
出たよ。
最大搭載人数13人の船です。
はい、
はい、
いやー、風が結構気持ちいい ね
気持ちいいね、
これで釣るわけですか。
今の時期サワラが美味しいとかさ。
そう、
ちょっと楽しみじゃない。
ねえ、何釣れるんだろうね。
ドキドキするね。
これ釣ったらもらえるんかな。
もらってどうする。捌けるんだったらいいと思う。おー、結構スピード出しましたよ。
出てきました、出てきました。
はい、じゃあ、到着するまでワープします。
ワープします。
こう なんか釣り竿がやってきました
ね。やってきました、いよいよですね。
おで、これ親指押さえながら、
そうですね、
はい、はい、
おーおーおーおーおー、どんどん行ってますけど大丈夫ですか。
大丈夫、68ぐらいまで、70ぐらいまで行くんで。
これ何の数字ですか。
あ、これはあの深さですね。あ、今どこまで仕掛けが落ちてるよっていうやつですね。あ、
そんなんがもうデジタル表示されるんですね、釣り竿の手元で。
はい、止まるまでいいですか。
止まるまで OK です。はい、
こういう、もう70ですね。あ、止まった。
で、止まったらこうふわーふわーってこうね、誘う、そういう感じですね。
釣り竿をふわふわ、なんかタクトみたいに、
ま、巻かない方がいいんですか。
巻きながら、
はい、
20メートルぐらい上げたらスーッと落としていったらいいです、ね、
じゃあだいたい水深70から50ぐらいの間でフラフラするって感じですね。あ、ちなみにこれこの辺だと何が取れそうなんですか。
今タチウオですね。
タチウオ、
あの金ピカのやつ。
そうだそうだ、長いやつね。
そうです、うん、まあ運が良かったらブリですね。
おお、ブリ行きたい。
ブリ、
アツさん頑張れ。ブリ釣るのにどれぐらい時間かかるもんなんですか。
あ、人によるんですけど、僕やったら5分ですね。
5分、だって
5分でギュッと上がる。
なんでキャプテンだったら5分なんですか。
慣れてるんで。
どういうこと。コツコツ。
やっぱり弱った瞬間に思いっきりクッて竿でこっちを向かせるみたいな、船の方を向かせるみたいなっていうのをちゃんとやらないと、向こうに主導権握られるとどんどんどんどん時間かかるだけで、最終的には糸が切れたりとかバラしてしまったりっていうか、口切り起こして魚が逃げてしまうことがあるもんで。
なるほどね。
それをさせないっていうのが一番のコツですね。
駆け引きがめっちゃ大事
なんだから
、コントロール、こっちが主導権握ってやれるかどうかです
わ。そうですね。
どうですかキャプテン、女性の方はそんな感じで誘ったりするんですか。
そんな感じですね。
あ、そうなの。
何
女性は得意。
女性は一番苦手ですね。
なんだ、苦手なんかい。
魚も苦手ですけど。
あ、魚も苦手、結局苦手なんかい。引っ張ってるような感じするよね。
そうそうそうそう。
でも違うんだよね。
なんかお魚食ってるんかなと思うんですけどね。
うん、ダメなんだ、違うんだ。
あ、でも結構引っ張ってるよ。
引っ張ってるよね。
これ違います。
違うな。
違うんだ。
結構手応えありますよね。う
ん、なんか引いてる、引っ張ってる感じする。
来たってすぐ分かるっすよ。
あ、来たってすぐ分かるぐらい。
そうそう。
どういう瞬間、やっぱ釣れた瞬間、それ待ってる瞬間が楽しいんですか。
食った瞬間が楽しいですね。来たってなるんで。あ、まあ、僕なんて基本魚群探知機で見ながら、はい、こう下で、ね、餌食ってるのが分かるんですよ。
へ、
でその時に食わんかったらクソーってか、なんで食わんのねって思うんですけど、食った瞬間、おっしゃ来たーってなるっすから。
なるほど。
あの喜びはすごい楽しいもんです
よ。ちなみに今日も魚群探知機でこの下にいるの分かってるんです
か。いるの分かってる。あ、
分かってるんだって。いるんだって。
これなんか引っ張ってる感じするんだけど違うんだよね。
え、これが
お祭り、
お祭り騒ぎってこと。
そう、お祭り騒ぎなんですよ。めっちゃ軽いっしょ今。
軽い、なんで。
なんか怒んない、何にも手応えが。
そういうことか、2本が絡まってたんだ。
絡まった、そう、絡まったことをお祭りっていう、
ね、2本が絡まったことをお祭りっていうね。
今何にも感じなくなったからさ、何にも引っ張られなくなったから、
うんうん、
やっぱり私釣られてたのね。
そうですよ、キャプテンに釣られてた、
うん、どういうことやな。この体験自体はパッケージで何時間とかおいくらとか、そういう基準は。
だいたい2時間から3時間ぐらいの長考で、お一人5800円でやってますね。で、まあ、レンタルで言うとだいたい6600円ぐらいですね。
なんかお魚は持って帰ることはできるんですか。
釣れれば持って帰る。
あ、そういうこと。釣れなければ。
知らないですね。
うわ、絶対釣らんと。
そういうゲームなんで、
自然と戦う遊びですから。
うん、
あ、いけた。
抜けた。
抜けた。
竿が、
あ、竿が抜けた。あれ
あれ、
そんなことあるんだね、これね。
初めて。
あ、初めて。ちょっとだいぶ面白いのが取れましたよ。竿が抜ける事件、しかし魚は釣れないということで、ちょっと今日はですね、かなりショートバージョンの、
そうでしたね、
あの船釣り体験になりましたけれども、はい、お疲れ様でした。
すいません、期待に添えずって。
何をおっしゃいますやら。
いや、
アツさん、どうでした。
実際魚が今回は取れなかったんですけど、ずっとこうルアーを動かしながらやってるのが面白かった。
面白いよね、なんか釣れてるかも、釣れてるかも、
そうそうそうそう、
引っ張ってるかもって期待させときながら 釣れてへんのかいみたいなね。
やっぱ恋の駆け引きと一緒でね、そこが一番楽しい
だそうです。
そんなもんです。
そんなもんですか。
大体僕は連れてくのメスばっかなんで。
あ、マジで。
あ、じゃあ卵屋って言ってる感じです。
おお、あ、卵屋っていう味方なんだ。女の子連れたじゃないか。
ないよね。
でも普段は、何時間ぐらいの体験になりますか。
大体3時間ぐらいですね。説明1時間で、また2時間ぐらい楽しんでもらった感じですね。で今日はもうその説明で終わってしまったんで。
そうですね、ショートバージョンね。
そうです、釣るまでに至らなかったんで、はい。
結構釣れる人はどれぐらい。
釣れる人はもうクーラーいっぱい釣りますね。短時間の間でも釣れちゃうんで、はい。
持って帰れるわけですよね。
持って帰ってますね。たまに船長置いてきますって書いて置いてく人もいるんですけど。
旅館だからね、さばけますしね。
そうですね。
はい、そうか。じゃあ、まあ、秀丸さんに泊まって、うん、でこういう漁師体験。
そうですね。で、まあ、泊まってもらった方にはもうその日の夕食とかにお料理で出してるんで、はい、もうむちゃくちゃうまいです。
自分で釣り上げたっていう、ね。
まあ、お泊まりでなくても、はい、直接申し込んでいただければ。
そうですね、はい、海がまず泣いてることと他に予約なければ体験プランは行きますのでいずれもおっしゃってください。
はい、ということで今日は、はい、鳥羽伊塚の、うん、旅館秀丸さんの漁師体験を楽しませていただきました。うん、ね、本当どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは映画紹介のコーナーです。
はい、109シネマズメアから来ました伊沢と言います。
お願いします。
お願いします。今日軽い
軽いな、食
い気味やったな今。なんか言おうって、あれ、そうそうそう、紹介してくれないぞと思って自分から言った方がいいのかなと、
う
ん、
食い気味やったな。一応言おうと思ったのを遮られたパターンで、
ね、そういう時もある。
はい、前のめりな伊沢さんがお届けする映画紹介です。はい、さて今回なんかすっごいいっぱいチラシもらってますけど。
はい、やる作品はめっちゃいっぱいあるんですけど、うん、
本当に、
まあ、さらっといきます。
はい、だって多いんだもん。じゃあ作品名だけパッパッパッパって言ってもらっていいですか。
アイアイ傘10月26日金曜日公開となります。
はい、
旅猫リポート10月26日金曜日公開となります。
はい、
映画ハグッとプリキュア2人はプリキュアオールスターズメモリーズ、
はい、
10月27日土曜日公開です。はい、あとケツメイシライブ2018お兄さんライナーを嫁にください、 in メットライフドーム10月28日の日曜日公開となっております。
はい、以上4作品と盛りだくさんですね。じゃあ一応なんか気になる旅猫リポートからいきましょうか。
はい、10月26日の金曜日ですね、本日です。
はい、
福士蒼汰さん主演の猫の映画です。
うん、
猫のセルカークレックスのトム君が出演しております。
うん、ごめんなさい、どちらさんでいらっしゃる。
結構いろんな猫のね、CM とか映画とかにも出ている有名な猫さんで、本当本名トム君なんですけど、役名はナナです。
へえ、
なんかね、巻き毛の猫なんです。短くてくるっと巻いてて、すっごい可愛い、
モフモフしてる。
柄が白黒で8割っていうか、
う、日本の猫みたいな柄なんだけど、うん、くるくるっとしててすっごい可愛いんですよ。うん、で猫の声の人高畑充希さんが演じておられます。
うん、
ある日交通事故に遭った野良猫のナナ、まあナナと名前はなかったんですけどね、野良猫を助け5年間飼い猫として幸せに暮らしてきたサトルと猫のナナ、猫好きで猫たらしのサトルなんだけども、うん、とある事情でナナを手放さなければならなくなってしまいます。うん、一人と一匹は新しい飼い主を探す旅に出るというお話なんですが、うん、なんで手放さなければいけなかったのか、うん、っていうところも映画を見ていただきたい。
原作が有川博、はい、さんのやつ、私すごい有川博さんだから、はい、ああいう自衛隊シリーズとか、
あ、はいはい、
あとあれだよね、フリーター家を買うとかね、
はい、またこれテイストが違いますね。あ、うん、優しい感じですね。
なんだけど、あと猫にあんまり興味がないので、はい、どうなんすか猫好きアツさん、
猫好きとしては見たい
ですよね。でね、猫好きの方に一言言わせていただくと、うん、猫をほら演技させるってちょっとかわいそうっていうのもあるじゃないですか、猫飼ってる人にとってはね、無理させてるんじゃないの。今回の原作の有川博さんすごい優しくて、
うん、
猫に無理がないようにその都度猫の演技を見て台本を書き換えながらやっていったそうですよ。猫に優しい撮影、
原作はそうだけ ど脚本もじゃあ有川さんがやってるってこと、
書き換えながらやってくれたそうですよ。
気まぐれだよ猫ちゃんね。
だから猫がやりたいように
それかこの有川博の一生に一本しか書けない物語っていうのは、あ、
そういうとこも含めて、
そういう意味ね、
ちょっと気になるでしょ、
うん、ちょっと気になるね、どういう風になってるのか、
なので、はい、ぜひ 猫好きな人、
はい、
福士蒼汰好きな人、うん、ぜひ映画見に来てください、
はい、
旅猫リポート今日から公開です。
あちー、もう一個ぐらい聞きたいですか。
あいあいあ
いあいですよね、あいあい傘お猿さんですね、うん、10月26日金曜日本日公開となります
これはお猿さんじゃないよね猫に続きお猿さんじゃない、
ね、真面目な話お猿さん一個も出てこない
ややこしいわ
なんで歌ったのじゃ
本当だよ、
あいあいが
さね、倉科香菜さん、うん、市原隼人さん、うん、他出演の作品で、うん、はい、25年前に生き別れになった父と娘の物語となってます、うん、25年離れていた父を探して会いに行こうと田舎町を訪れてみたら、うん、父はもう新しい家族と暮らしていて、
あら、ま、
なんで、うん、ここではそんな幸せそうに暮らせるのに、うん、私たちとはその絆をつないでくれなかったの、うん、という葛藤が押し寄せ、うん、父を許せないようででも会いたくてという気持ち、そんな親子の再会の5日間を描いた作品となっております。
う
ん、ちょっと感動のね、
お父さんの役がさ、見慣れない方だなと思ったら、これが落語家の立川談春さんなんだ。そ
うです、へえ、お父さんって感じ、
味わいありますね、
ね、ある、う
ん、普通にいそうだもんね
わかる、わかります。
ということで、あいあい傘、
はい、
26日本日より公開です。
あちー、あとはまあいつも通りプリキュアも、うん、はい、プレゼントもニュープレもありますので、はい、先着でライトを配っておりますので、はい、早めにお越しください。
お越しください。
ケツメイシのライブの方は、うん、その日だけですね、ライブビューイングとなってますので、28日の日曜日2時30分開演のみとなりますので、こちらのチケットはもうね、チケット販売の方で売ってて、うちの映画館ではまたちょっと管轄が違う形になっている、
そうか、
はい、
別でチケットを買って、
そうなんです、
見るってことだね、
先に買っていただいている方が来ていただくという形になります。
なるほど、はい、はい、詳しくはケツメイシのホームページご覧ください。
はい、よろしくお願いします。
今週は以上ですか。
はい、今週は4作品以上です。
はい、それでは秋もぜひ映画館にお越しください。
はい、
109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。4モールベイはプレゼンツ、アスと映画とみんなのラジオ。
お聞きの放送はアスとエリカとみんなのラジオです。どうぞ
いやいやいや、もう後半エンディングですからね
でもね、なんかね、ええ、よくラジオ聞いてますよって本当にたくさんの方にお声掛けいただけるようになって、はい、嬉しいなと思うんですけど、うんうん、まあ私言うてもですよ、うん、FM 三重だけで言ったら、まあ、いろんな番組に出させてもらったりとか、あとお昼の
番組ね、
2時間半、うん、月曜日から木曜日まで
あります
ね、レディオフラッパーという番組をやらせていただいています、はい、うん、まあ確率の問題で言うならば、うん、レディオフラッパー聞いてますとか、お昼聞いてますって言われることが多いですよね、うん、はい、厚襟聞いてますって言われることが未だに多いという
なんだろう、厚襟っていう、こうインプットされやすいのかな、
まあ記憶に残るんでしょうね、良くも悪くも。
なんかずっと厚襟厚襟言ってるじゃないですか。
あ、
オープニングも厚襟珍道中から始まって、
そっか、
でなんかお題があるときはね、厚襟一本グランプリとかって常にこう厚襟厚襟って入るしね。
うん、そうだよね、ジャンクション的にね。
そうそうそう、
だから厚襟っていうのが印象には残ってる。ただその面白いですとか、うんうん、あのいつも楽しく聞かせてもらってますっていう方もあるんですけど、あ、どうもありがとうございますって言った瞬間、ふふって笑われることもある
なんだろうそのふふはね、
なんだろうと思って、
何かが意味がある、
なんか次にこう言葉来ないのかなみたいな、うんうんうん、ちょっと待つんだけど、
どんな感じですかみたいなね、
うん、ちょっと鼻で笑うふんみたいなということで、うん、あのアツとエリカとみんなのラジオのシステムについて、
システム
ちょっとおさらいをさせていただきたいと思います。
ここ、ね、はい、
この番組は基本的にはイオンモール名和の、うん、プレゼンツ番組でして、
そうですね、
で、イオンモール名和の2階にある映画館の紹介はしてます、うんうん、
してますよ。
しかしながらそれ以外は特に何言ってない
そうですね、
あと、厚襟珍道中と言いまして、うん、まあ、今日は鳥羽を回りましたけれども、はい、イオンモール名和の周辺の地域の皆さんと、うん、
はい、
つながりたい、
そうですね、
そんな気持ちでいろんな地域をご紹介させていただいております。さらに、うん、YouTube でその模様が地味に配信されております。
地味に配信、
しかも人気 YouTuber は何万何十万回、
はい、
何億回と再生されているにもかかわらず、
そうですよ、
厚襟の再生回数
25回とか
これは有識自体、だからあの見ていただくのもお願いしたいし、
そうですね、
あともちろんラジオも聞いていただく、うん、でラジオは実はあの過去放送が一部カットしつつも、
うん、そうですね、
ずっと聞けるようにインターネットのホームページに上げてます、
はい、
でさらにラジコのタイムフリー機能とか使うと、うん、全国どこからでも
1
週間以内であれば過去放送を聞けるとか、
うん、
まあ、本当にね、聞ける環境を整っております。
そうなんですよ、聞くか聞かないかはあなた次第
そしてなんとさらに私たちに、まあ、一目見たい会いたいと思っていただいた方は、
うん、はい、
公開録音があります。
そうなんですよ、
次回公開録音がこちら、はい、
10月28日あさってですね、1時からと4時からと2ステージイオンモール名和で開催いたします。
今回のスペシャルゲストは、
はい、
第5回大道芸フェス人気投票第1位のエンターテイナー、うん、ミキヤさんをお迎えします、はい、水晶玉パフォーマンスのテクニックは関西ナンバーワン、うん、国内トップレベルのステージマジックのテクニックを持ちながら、それをしっかり大道芸として成立させる唯一無二のスタイル、マジシャンとしては国内トップの集客力、路上パフォーマンスでは子どもたちがどんどん集まって離れず、敬老会では大爆笑を誘うなど年齢問わず楽しめる魅力を持つ、観客が外国人の時には英語でのパフォーマンスも行う、すごい方です。
すごいですよ、噛まずに言えた、その田さんもすごい
ね、私しょっちゅう噛んでんのにということで、ぜひミキヤさんに会いにお越しください、
はい、ぜひ
10月28日日曜日、
うん、
1時からと4時からです。
そうです、これはもう目で見てもらう方がね、楽しいですからね、
絶対楽しいと思います、はい、で私エリカは、この日お休みでございますので、
そうなんですよ、
すいません、皆さん楽しんでください、ね、
はい、
ではアツとエリカとみんなのラジオのシステムが分かったところで、
う
ん、
はい、
あさってお待ちしております。
お待ちしております。
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。バイバイ。バイバイ。